日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語コンテッペイの時間です。皆さん元気ですか？今日も、スペインの話について、スペインシリーズ長いですね。
まあ2週間ですよ。2週間ポッドキャストを撮らなかったので、話したいことはたくさんありますね。話すべきことたくさんあるんですよ。前回は任天堂スイッチ、奥さんの弟が僕の子供にプレゼントしてくれた任天堂スイッチで、スーパーマリオワンダーを毎日やったという話。まあルーティンですよね。ポッドキャストを撮るルーティンはなくなったけど、任天堂スイッチでマリオをするルーティンがあった。これはいいことなのか悪いことなのか分かりません。なんかまあルーティンっていろいろありますからね。運動するルーティンもあれば、ウイスキーを飲むルーティンもあって、まあいいのか悪いのかは分かりません。何が良くて何が悪いのか。ゲームをするルーティンが身についてしまった、これはいいんでしょうか悪いんでしょうか、まあ、ジャッジはしないことにしましょう。まあ、あと、もう一つね、毎日やっていたことがあって、これは村上春樹のアンダーグラウンドっていう本を読む。とてもいい本ですよ。いい本だけど、まあ、トピックとしてはかなり重い本でしたね。それはまあとても厚い本ですね。とても大きい本で、長い本で、これはKindle だったから読めたんですけど、本当のフィジカル本だと重すぎます。大きすぎる、厚すぎる、長すぎる。まあ Kindle だから、まあ、長いのは問題じゃないんですけど、その重さね、重さですね、物質としての本の重さはなかったんで大丈夫ですけど、まあコンテンツとしての本の重さね、こう心理的な重さはありましたよね、ドーンと。だから長い間僕は読んだことがなかったんですね。Kindle で本を買ったのももう随分前です。だけど読んでなかった。今回読みました。理由はですね、ジェットラグ、時差ボケもあって、毎日朝5時ぐらいに目が覚めてたんですよね。特に子供ね。僕は別に目が覚めてもベッドの中にいてゆっくりしたかったんですけど、子供というのは目が覚めたらまあ起きたい、しかもお腹が空いたって言うんですよね。子供はお腹が空いたって言って朝5時ぐらいに目を覚ますので、まあちょっと静かにしろよってね、2人で、トイレに行って、その後台所に行って静かにシリアルとか食べて、あとは、まあ、子供はちょっと将棋のこう練習をしたりね、こう携帯のアプリであるんですよね、将棋をやったり、あとなんかポケモン GO をやったりで、僕はその間本を読む、 Kindle で静かに本を読む。でそれ毎朝2時間ぐらいそういう時間があって、毎朝2時間だから結構長い読書の時間ですよね。で、これはいいきっかけだと、ね、そういうなんか、まあ普通はね、毎朝5時に子供に起こされるっていうのはあまりこういい気分じゃないんですけど、でもまた読書の時間だな、読書タイム、ね、マリオタイムじゃなくて、マリオタイムじゃなくて読書タイムになるんで、まあそんなに悪くはないですよね。毎朝2時間の読書の時間っていうのは今思い返せば素晴らしかったです。本当にいい経験でした。で2週間ですからね、毎朝2時間 本を読んで結構たくさん読めました。で、まあ、まあ夜もちょっと読んだけど、あのね、これ面白いことね、その村上春樹のアンダーグラウンド、まあ結構重い話ですけど、あのこれはね、地下鉄サリン事件、オウム真理教という、まあカルトですね、カルト宗教の、グループが、まあいろいろなことをしたんですけど、その中でも一番社会的インパクトが大きかった、そしてその社会的に、まあたくさんの人ですよね、たくさんの人が、あの今でも後遺症に苦しんでたり、まあつい先日もその人が死にましたよね、一人そう長く苦しんでいた人が亡くなったりで、まあ、つい先日いつだったかな、ちょっと調べないといけないですけど、地下鉄サリン事件、地下鉄サリン事件、まあつい最近じゃないか、まあでもそうですね、あの数年前とかにも亡くなった人がいたり、そうですね、まあ29年ですね、もう29年になりますね、1995年の事件ですよね。でこれは本当に、大きい事件ですね。でまあ僕はその時中学生かな、95年だから中学生高校生ぐらいなのかな、中学生ですよね。で九州に行ったので、東京のことはまあちょっと遠い感じがしたんですが、まあ今ねその本を読んで、一体どこでその事件があったのかとか、でそういうのを全部見るとすごく身近なんですよね。僕がよく乗る電車だし、よく乗る電車だった、まあ、大学の時によく使っていたようなエリアだし、まあ今でも近いですよね、結構近くのことで、こんなに身近な場所でこんな恐ろしいことがあったんだと、ちょっとやっぱり衝撃でしたよね。でこれはね、実は村上さんの話の中で唯一かな、唯一ではないけど、まあノンフィクションですよね、フィクションじゃないんです、ノンフィクションです。で村上さんが被害者の人たちに、インタビューをしているんです。ですごいなと思ったのがやっぱりこのスタイルですよね、その本のスタイルとしては、まあニュートラルに、村上さんは自分の意見をほとんど言わず、ニュートラルに、まあまるで新聞記者のようにね、インタビューをするんですけど、まあやっぱりこの文章としては村上さんの文章になってるので、まあなんかやっぱり読みやすいし、文学ではないにもかかわらず文学的だしね、でやっぱりテーマとして、すごくこう、まあ、読む必要があった、僕にはやっぱりこう僕だけじゃなくてたくさんの人に読んでほしいと、そう思った本ですね。普通の人たちの普通の生活というのがどういうもので、そして普通の人たちの普通の生活が壊されるときに、それはどういう感情を持つのか、どういう共感を持つべきなのか、どうやってそれを防がなければいけないのか、まあいろいろなことです、いろいろなことを考えます。でこれは戦争とか、まあパンデミックもそうでしたけど、ほとんど同じようなものなんですよね。普通の人の普通の生活があるときに、壊される。でこれはこういうときに僕たちはいろいろなことに気がつきます。でそれは本当に読んでいて思いましたね。とてもとても重くて、まあ読みたい本ではないけど。読んでしまった、はい、なんか読んでしまうというのはそのやっぱり読ませるんですよ。 村上さんの文章がそれをさせるんですね。そこでやっぱりすごいなと思いましたよね。普通の人の文章だったらやっぱり読みたくないようなトピックなんですけど、村上さんの文体をもってしてかなりこう読んでしまった。でよかった、読んでよかった、うん、というわけで、まあもし皆さんもね機会があれば日本語で読んでください。日本語としては読みやすいです。なぜかというとノンフィクションだから、現実的な言葉がたくさん出てきます、普通の生活の話がたくさん出てきます。例えばある人は僕はいつものようにその日も、地下鉄に乗って、仕事場に向かう途中でした。僕の仕事はまあこういう仕事でバーバーバーバーバーみたいな、家族はこういう人 で僕は大学生の時に東京に来て、その後結婚して子供が生まれて埼玉に家を買って、その日も家から職場へ向かう途中でした。そこで変な匂いがしたんですみたいなね、まあそういうストーリーがたくさんあるんですよね。何個ぐらいかな、60人ぐらいでしたっけ。たくさんの人の、そういう普通の話ですよね。普通の話がでも最後で必ずそのサリンの話になるんで苦しいですよね、読んでいて。結構幸せな人、普通の人、大変な人、いろいろな人が出てくるんですけど、みんなに共通して起こることがこのサリン事件。ただその結果もね、人によってちょっと違う。人によっては本当に今でも大変な人もいるし、人によってはまあ今は特に後遺症が残ってないように見えて、やっぱりこう心理的なトラウマになってたりとかね、いろいろあります。いろいろなケースがあって、それは本当にまあ読まないとわからないんですけどね、うん、まあとにかく毎朝本を読んでよかった。うん、でも時差ボケを利用して読書をするというのも実はおすすめですね。これは今回の経験から僕が学んで皆さんにおすすめできることのもう一つですよね。前回言いましたよね。前回ゲームをするのはいいかもしれませんと。日本に来て、例えば日本に来てね、ホテルの中で毎日少しだけゲームをするのは楽しいかもしれないですよ。任天堂スイッチをね、いいかもしれない。同じようにもし時差ボケ、まあ母子というか多分ほとんど全ての人が時差ボケを経験するんですけど、時差ボケがあった場合、多分午前3時ぐらいにホテルで目を覚ましてしまうかもしれないね。でそういう時にまあ無理して寝るのもいいんですけど、まあちょっと起きて、まあ午前3時はちょっと早すぎるけど、まあ例えば午前5時ぐらいね、朝5時ぐらいに目が覚めた場合はもうちょっと本を読んで、まあ朝5時に東京の外に出てもまあやることな何もないので、まあちょっと近所のコンビニでコーヒーでも買ってそれを飲みながらホテルの部屋で、まあホテルの部屋にもコーヒーあるかもしれないけど、まあコーヒーでも飲みながら毎朝本を読むっていうのは悪くない、本当にいい経験になるんで、ぜひぜひやってみてください。次ね、なんかまだ話さなきゃいけないことがたくさんあるような気がするんで、ちょっと思い出したら話したいと思いますね、スペインシリーズ、はい、まだまだ続くかな、わからない。でもとりあえず今日は時間ですから終わりたいと思います。チャオチャオ、アストリゴ、またね、またね。